宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
先週は大変でしたですよね。
申し訳ありませんでした、
ね、
いろいろ事情がありまして、台風の影響でね、電車にのろのろ運転でした、今日はねちょっと理由がなくてね、ちゃんと来ましたです、
ぜひ、はい、いつもちゃんと来ていただければ、まあ、このままの台風はしょうがないですよね。
そうでしたね。
被害も甚大で、まだ行方不明の方もいらっしゃるしね、
予想外でしたね、
でまた27号これも大型ですよね、近づいてますんで、
週末にかけてね、結構大変な状況が届けるかもしれませんね。
大島の救出作業はまたね、
そうです、
止まってしまう、ちょっと気がかりなんですけれども、でも今日木曜日はとりあえず北浜さんはちゃんと来ていただいたと、安心しましたよ。
いや僕もね、本当にねこの前に申し訳なかったと思いますよ。いや僕はねちょっとね、
それはもう
楽観しすぎたんですね、正直言いまして。
そうです、そうですね、
はい、はい、日も差してるしね、問題ないだろうと思いましたけど、電車の方が問題でしたね、
だ株はちゃんと北浜さんはリスクを考えてやるのに、なんで自分のことになるとそういうことになっちゃうんでしょうか。
いやいや電車だって言ってるよ、電車が
大笑い、いや常にそういう時も自己責任 で、 あ、まあ、そうですね、それは難しいですよね。
そう言っていただければありがたいですけどね。
それでいつものように株が上がると水曜日なんですけど、実際にですね、今日は力を入れていただいてですね、まあ9時、10時ちょっと前ですか、安いところに行ってマイナスになったんですけれども、前日経の段階では26円67銭高、
株が上がるぞ。その通りでしたね。
声がちょっと小さくなりました。
ちょっとほら、20いくらじゃちょっと心配だから、
26円67銭。
株がどうかなと一瞬考えましたね。
はい、14,739円92銭。14,739円92銭。26円67銭高。
正直言うとね、僕の予測はね、今日はね、まあ2、30円ね、下げてもやむを得ないかなと。そういう見方なんですけどね、だから5倍下げてしまうんじゃないかなと思うんですけどね、ま
あ、為替の方も87円台ですしね、
そういうことですよ。それをやっぱり想定しますとね、ちょっとこれ全部上がってくれてることは本当にこの番組のためかなと思いますけどね、
いや北浜さんのやっぱり、心で上げたと、
たまにはね、株が上がるぞという言葉をね、こう言わせたいと、北浜に言わせたいというね、あれがこう困ってるんじゃないでしょうかね。
いやでもこのところですね、結構5番に入って上げるパターンも多くてね、
そうですね、
先週も25円60銭だから、
そうそうそう、ちょっとこのところ小幅ですけど、やはり堅調な上がり方ではありますよ、ずっとね、
で9日2週間前ですけれども、その時にも株が上がるぞということでですね、143円高で、そのぐらいからですね、その、10月の9日あたりから相場付きがちょっと変わってきてですね、まあその段階ではまだアメリカの問題あったんですけれども、アメリカの問題も大したことないやって皆さん判断したでしょうか。その辺から変わってきて、
解決するというふうに大体見ますよね、
まあ、解決する軍事的には先送りなんです
ね。そう解決とは言えませんけど、まあ、一応ね、あの先送りという形ではありましたけれども、そのデフォルトを避けられるんじゃないかなというのは薄々とこう、まあ、想定するという形ですよね、ま
あ、とりあえず来年まではですけどね、
そう来年の2月、
2月、まあ、1月に頭を切って2月の7日ですね、まあ、そういう形で、
まただからそっちが開けるとさ、その話が出てきます、1月半ばぐらいからね、
そうですね
嫌ですね、
だから東京市場の活況をなるべくアメリカは足引っ張らないでほしいですよね、
そうですよ、まあ、でもね本当にアメリカ次第のところありますからやむを得ませんですよね、
でその値上がり銘柄数なんですけれども、まあ、日経平均の方は26円67銭高と前日経終わってますが、値上がり銘柄数929、値下がりが635、変わらず189、規模別の指数で言いますと、大型株がプラス 2.91 ポイント、中型が 1.67 ポイント、まあ、小型は結構堅調なんですけどね、指数そのもの高いんですが、7.65 ポイントとなっています。売買高の方が12億ですね。
あの毎回言いますけど、これがもう本当に少ないですよね。
少ないんですよ。
まあ、ずっとですね、これ、そうですね。
ですから、一昨日なんて17億しかなかったですからね。
そう。 なかなかね、こう20億をこうコンスタントにというふうにならなくて、うん、9月の10日以降ね、はい、基本的にはずっとこう縮小し続けてるんですよね。うん、だからそれがこうなかなか回復に転じてくれないっていうのが、まあ、非常にこう、なんて言いますかね、市場を見るのがね、はい、難しい形になってしまってますね、その結果 ね。
だから9月の27日、まあ、9月の30日となったんですけど、27日が30億株ですね、出来高。それ以来ずっと20億。そして、直近ところ、今週、先週ですね。先週のこれは火曜日になりますかね、17億。
9月の、ね、10日にね、やはり42億ありましたですから、もう目いっぱいだったと思うんですね、これがね。うん、そこからがとにかく増えないですね。うん、縮小に来てますから、はい、どこかでね、これがこう反転してくれなきゃいけませんけど、昨日あたりで見ますと反転するかなと思いましたけど、うん、今日もやっぱり少ないことは少ないですね。
まあ、
まだね、
昨日にまして、このまんま5番折り返してですね、はい、行けば多少は昨日よりは増えるんじゃないかなと思うんですけども、
そうそう、20億を超えてくれそうではありますよね。
ありますね。昨日が21億、今日が全場段階で12億なんで、このままこう、行きますとですね、24億となるんですが、そうは問屋が下ろさないですよね。
だからその水準は上がったのにかかわらず出来高が伴ってこないもんですから、うん、積極的に買っていくというわけにはいかなくてですね、うん、様子を見てるうちに少しずつ上がってくるということで、非常にやりにくい状態ではあるんですね。
ね、で、まあ、アメリカの問題、先送りということであっても、ひとまず峠を越えたと。しかし11月になると今度は、ファンドの決算時期なんかありません。そしてファンドの人たちがどういう行動に出るのか、
まあ、ちょっと気になりますけど、やはりこれ前も言ったかもしれませんけど、11、12、1とね、はい、これ黄金の3ヶ月ですから、
そうそうですね、
もうこれに期待ですね。
うんうん、で、今先週実は北浜さんの DVD 発売になってですね、非常に好評だったんですけども、まだ少し残ってるかな。それで今、
昨日遅刻したからね、先週
いや、でも北浜さんいつもご紹介してるように本当によく当たりますんでね。
この前の時、
この前全勝でした。
全勝でしたね。
で、その前の月のちょうど7月のやつがですね、はい、これが5勝2敗でしたね。
ああ、そうでしたかね。
7月ちょうど日経平も全部ダメだったって言うんですけど、はい、それを積極的に攻めていただいて、はい、5勝2敗すごいですね。
いや、もうちょっと行きたかったですね。
で、8月分がですね、全勝と、はい、まあ日経平の上がりってもらうんですけれども、ね、すごい成績を DVD いつも収めてます。先週発売になりましたですね。で、はい、来月も実はもうすでにちょっと企画を考えてるんですけど。
来月
です
よ。早いね。
いやいや、もう来月からですよ。
はい。
来月から。
黄金の3ヶ月。
黄金の3ヶ月。そうです。だから3ヶ月といっても、はい、来年、年またぐとどうかわからない部分も結構ね。
年またいでね、私はいいと思ってますよ。うん。1月だもん。
そこをね、これからどうやって北合わせで調整するか。
いや、
でもね、とにかく2ヶ月で稼いでほしいですよね。
あ、そりゃそうですね。うん、まず年末まで、ね。
で、来年は余裕をかましてね。
なるほど、なるほど。
1月は。
そうですね。
そういうような投資の中身になろうかと。来月分の DVD 企画今鋭意検討中で、でも本当にその、
いや、楽しいね、3ヶ月待って
ます。3ヶ月ですよね。
そうです。我々もね、うん、ちょっとね、吹き込み具合というか、うん、録音しがいがありますね。
それで基本はですね、はい、まあ、日経平均もおそらく上がるであろう、まあ、去年一昨年もそういうパターンを描いてきてますんで、で、去年一昨年に比べれば今年は実態も多少なりとも伴いつつある、伴ってきているということ
ね。そうですね。
そうした中で、上がる銘柄を DVD の中で選んでいただくと。
全体の出来高を買ってるわけじゃないからね。
そうそうです。
個別の銘柄買ってますからね。
日経平均も買ってるわけじゃないですからね。
そうそうそうですね、うん、日経平均も買う場合もありますよ。
まあ、ETF とかって形で、ね、
そうですね、う
ん、でもやっぱり、個別銘柄にね、魅力があって、どんな環境であろうが上がる銘柄を北間さんには常に選んでいただくと。
いやいや、そう、すごいね。
日経平均がたとえボンボン落ちていこうが、その株だけはガンガン上がる。
いやいやいや、そこまでは私も言い切れないね。
まあ、大なり小なり日経平均全体相場の影響ってのはみんな受けますんで、
ね、全体の下げに負けないようにしますと。
うん。
ということですね。
で、負けないようにする。ただ問題は、下げの方はどうでもいい。今度上がるときに日経平均よりパフォーマンスが全然いい銘柄を選んでいただきたい。
それはね、投資信託がよくね、日経平均を上回ればいいというのが目標なんですけど。
上回るのどれだけ
なかなかね、上回ってないんですよ。
上回ってないですよ。
上回ってないですよ。日経平均とかね、トピックスのね、あれを上回れないのが圧倒的に多いという。
圧倒的に多いです。
それぐらいになってるでしょ。だから、私は少なくともね、どんなに間違ってもね、日経平均より行きゃってことはちょっとね、ありえないですね。
そんなことしたらね、僕はね、首絞めますよ。日経平均がなんて。いや、そういう暴力訴えてはいけませんけれども。
はいはいはい。
でもやっぱり、日経平均を大幅に上回っていただきたいっていうのは。
いや、それはそのつもりでね、努力しております。
うん、まあ、非常に難しいことではありますけれども、
ね。私も少しはね、努力してるんですよ。
いやいや、そんな。
いや
僕は恨みにでもあんなことない。
いや、この前。北浜いい加減だと思って
んですよ。いや、思ってない。
いや、思ってそうだ
な。この前ってやったら、あれだけ必死になって、生きていらし、いただいたんですから。はい、私は実は、
電車が
心で涙。まあ、そういうふうにしてね、北浜さん、ね、どんな環境下にあっても上がる株を選んでいただいている
わけなんですけども。いや、我々はね、はい、個人の方ももちろんそうなんですけど、うん、日経平均に負けちゃいけないんですよと。
いけないですね。
これはもうね、私だけではなくて、うん、投資家である以上ね、株をやってる以上はね、うん、その投資信託を抜きにしてもですよ、うん、我々個人でね、やる場合でもですよ、うん、日経平均はもう最低限ね、上回るようにしなきゃいけませんですよね、うん、義務だと思うんですよ、これ。
そうですね。
そうですね、だって家庭の中でね、うん、旦那さんなら旦那さんがさ、はい、大事なお金を預かってやってるわけだから、
うん、
奥さんなら奥さんもいらっしゃるでしょうからね、はい、
ね、
それはそのお金はさ、うん、どっから来たかとなると、うん、やっぱり遊びを垂らして、ね、得たお金だと思うんですよ、
はいはい、
ですからそれはね、日経平均以下っていうのはね、うん、僕はやっぱり恥ずかしいと思いますね、
うん、
はい、
まあ、そうですよね。
そうです。
まあ、そういう環境で言いますと、今度日銀あたりも来年あたりから超長期債、日銀といいますかね、いろんなところで国債、超長期債ね、
はいはい、
発行の動きもあるんですけど、いずれにしても全体がこう、債券は買われてて、金利も下がってますんで、銀行に入れといてもどうにもならない。
うん、
とろっとろ株ですよね。
そうですよ。
で、なおかつ、日経平均を上回る。
もう株は素晴らしいね。つくづく思いますよ、
うん、まあ、株は素晴らしいですね。それもちゃんとした安全なリスクありますけどね。
そうですね、もちろんありますけどね、はい、
そのリスクを
いかにかいくぐるかですね、
はいはい、今日はちょっと取り留めない話になって、なぜかと言いますと、
取り留めないじゃないですか。
いい話なんですけどね。、はい、なぜかと言いますと、僕はいつもリスク要因をお伺いしてるんですけど、はいはい、リスナーに代わりまして、はい、あえて、
はい、
ちょっとね、聞くリスク要因があんまりないんですよね。
いやいや、こう聞いたらいいんじゃないですか、
はい、
昨日のそのアメリカのほら雇用統計、あんまり数字が良くありませんでした
って。それもだって
14万円ぐらいね。
それもすでに結果でしてね。いや、それで金融緩和が伸びるからいいわって話。
そうそうそうそう。ここがでもね、正直言ってね、難しいところ
で、難しいところです。
みんな、はい、困っちゃうところあるんですよ。だって、うん、データは良くなかったわけだから。
データ良くないですね。
期待したことじゃないわけでしょ、うん、そしたら常識で考えれば株は下がるんじゃないかと思うじゃないですか、はい、ところがそうじゃなくて、その方がいいって言ってるわけだから、
うん、
ね、あんまり雇用がね改善しない方がいいって言ってるんですから、うん、ちょっとほら常識と反するじゃないですか、
はい、
だからやりにくいんですよ、
ね、やりにくいですね。
そうなんですよね。
例えば企業の決算なんかアメリカを見てますとね、
はい、
それは何かって言ったらやっぱりリストラなんですよね。
あ、そう
ですね。まだまだ
そうですね。
ということは人を切ってる、雇用良くならない、
うん、
企業は、まあ、形上って企業はそれも一つの使命ですからね。
そうですね。で、利益優先ですから、
利益優先ですね。やむを得ないですね。
そうですね。
それは確かにいいことなのか悪いことなのか議論は別にしても、
利益優先。この番組切らないでくださいよ。
はい、
利益優先にしてほら、
利益いいですもん。売れてますもん。
北浜を切るとかね、福井さんは考えないでよ。
これはスポンサーないですから。
あ、そうか。
これはもう、北浜さんの DVD の売り上げだけにかかってる番組です。
あ、そうなの。はい、そうですか。わかりました。
で、まあ、そういう形でですね、確かに雇用統計の問題、中身、良くないですよね。
そうですね。
うん、でも、金融緩和は伸びるであろう、来年まで行くであろう、4月とかそういうのになりますね。
そうですね。
でその時だってわからない。しかし、
ただね、はい、よろしいですか、話の途中申し上げて、
はい。
アメリカの基準、アメリカの株にとってはね、その状況はいいんですけども、うん、ただそれと反対にですね、日本にとってはね、日本の投資家がやりにくいんですよ。アメリカは、そうやって、うん、金融緩和続くと思って単純に買えばね、
はい、
ずいぶんいけるんですけど、うん、東京の場合、日本の場合はそれがね、円高要因になりますので、うん、そこがね、2つを見てね、見比べて、うん、どっちの綱引きが強いかっていうふうのをいつも見なきゃいけませんから、うん、非常にやりにくいんですよね、
うん、ただそれもですね、はい、確かにその視点というのは大事であって、あんまり評論家の方もちょっと言ってない感じはするんですけども、もう一つそれに付随して出てくる視点というのはですね、
はい、
じゃあ外国人投資家はどうなんよって、
そうそうそう、
でドル安になればいいじゃないのって、うんうん、日本に投資してる方がね、
そうですね、そうですね、
その辺をどう考えるか、それでこの金融緩和によって新興国なんかの株式も非常に高くなってるんですけども、やっぱりその金が世界に流れてるわけですよね。
そうおっしゃる通りね、うん、やっぱり外国人が買ってきてくれてるからね、今のところ上がってるとは言えるんですよね、
うん、
だから国内投資家はやはりまだね、なかなかね、こう自信持ってね、買えない状態なんですよね、
うん、ね、
これはだから外国人の投資家の買いっていうのはね、東京市場だけじゃなくて韓国なんかもね、
うん、
今思う外国人の買いがね、すごいことになってるんですよね、
うん、
連 連日ずっと続いてるって続きっぱなしなんですよ、買い越しがね、うんうんうんうん、ですからそういう状態ですから、やはりそういう観点から見ますとね、まあ、引き続きに外国人に買ってきてほしいと、うん、で我々はそれをまあ見てね、うん、乗っかっていくという作戦ですね。
そうですね、はい、ですからまあ世界的に、一時危ない新興国がね、ちょっと前はね、ちょっとだいぶ安くなってましたけど、
そうですね、
それも金融緩和のおかげなんでしょうか、上がってきてますしね。もっと日本に僕は来てもいいと思うのですが、どうでしょうか。
そうですね、でも一方でね、そのイギリスの投資ファンドなんかはね、うん、日本 の, そのアベノミクスがね、はい、今後そのうまく機能しないんじゃないかという見方もあってね、運用の、ね、額を減らすとかね、はい、そういう動きもありますね、
うん、はい、でアベノミクス議論はね、まあ、今国会開かれていろいろな話が出ていますけれども、その中でまた、具体策が出てくるのかどうなのか、
うん、
その辺を待ってからね、またいろいろお話を伺いたい。
そうですね、はい、
まあ、そういうところで外国人の動きも気になる、ね、その辺も全て読んで北浜さんは日経平均以上のパフォーマンスを個別銘柄出す。
いやいや、あれ確約じゃないからね。努力すると。
いや、努力はみんなやってんです。
あ、そうか。
はい。
いや、そうかね。
いや、努力はみんな人々で支えられつつですね。
はいはい。
意思を持ってやってます。
はい、はい、努力の成果がね、実らないことって世の中いっぱいありますからね、
うんうんうん、
株の場合は特にそういうことがありますので、
株の場合
はそれはないようにしたいですね。
うん、だそういう形では、株の最終的な、ね、投資判断というのは、投資家ご自身なんですけれども、その本当に強いサポートに北浜さんがなっていただければ、
はい、
私も、これについては喜びはありませんので
頑張ります。
お知らせです。
税収を目指しますですからね。
はい、わかりました。お知らせです。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方や、お散歩、スポーツを楽しみたい方におすすめです。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、グルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、 コンドロイチンが 300mg と豊富です。300粒の1ヶ月分1本がラジオ日経特価で3980円、3ヶ月分3本セットがやはりラジオ日経特価で1800円、さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で1万8000円、いずれもお届けには送料500円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコントロイチン。お求めは 03-3583-8300、 03-3583-8300、 ラジオ日経事業部まで。
はい、ということで、ここからはですね、その個別銘柄の話ですね、
はい、
日経平均よりパフォーマンス、いいパフォーマンスを出しつつ努力をした結果どうなっているのかということを検証させていただこうと思います、
は
い、
今さっきは DVD の話だよね。
DVD の話です、はい、でこれはまた別で ね、
そうですね、
DVD は少なくとも最長3ヶ月期間のくらいの期間を持って投資していただきたいような銘柄を選んでいただいてます、
ね、
はい、
ありがとうございます、
ね、はい、これはもう1週間ですよ。
あ、そう、1週間ね。
そうでもないですけどね。いや、1週間ではちょっと短すぎますよね。
そうですよ、はい、これもやっぱりしばらくね、時間をいただかないけど、はい、ただ結果においてはね、結果は毎週検証してますね。
そう、検証してますね。
そうですよね。
で、少なくとも、はい、結果の検証っていうのは、個人投資家の方は毎日であるとか、まあ、数日に一遍はちゃんとしなきゃダメですもんね。
この番組らしいじゃないの、聞いてみると、毎週、成果がどう上がったか下がったか言われるのは。はい、
うん、そうそう、
福井さん、どういうことなの。
いや、それが僕は社会的責任、北浜さんに負わされた社会的責任だと思います。
あ、そうなのか、ええ、はあ。なるほど。
な、そうなのか、なるほど、ね。なんか、横にこう、後ろに、後ろに後ずさらないでください
よ。いや、後ずさりますよ、本当に。
それで、
はい、
先週は16日でした。
そうでしたね。
16日は、台風の日、何を言ったかと、ああ、ね、はい、先生が言ったかと言いますと、リゾートトラスト4681です。
4681。
リゾートトラスト4681。先週16日、で、17日の寄り付きの値段を見てみますと、3445円。それが、いいですね。
3445円でしょ、
はい、今日は高値で3670円まで来てますもん。
ほら、上がってるじゃないですか。ね。
ね。
ええ。
ほら。
高値、本当に3670円まであったんだからさ、3670円があったんだよ。
そうですよ、今日70円ありましたよ。
ほら、福井さん、上がってるじゃないですか、ほら。
そう、上がってますよ、どんなもんですか。これはですね、
いやいや、よかったな、これ、本当に、ありがたいですね、毎日上がってるんだ、あれから。
そうですね。これは25日5日線がクロスした後にね、5日上向いてきたらどんどんどんどん上に、当然ですけどね、
嬉しいですね、やっぱりね、ずっと
ですから、これは17日この番組の先週のこの番組の次の日の寄り付きの値は3445円から比べまして大上がりですよね。
そうですね、あれ遅れてきたからやっぱ上がるのかね。
いや、そんなこと言ってまたこれからも遅れてこようなんてことはやめてください。
はいはいはい。
ぜひトラスト、まあ、これ
よく上がってくれました
ね。ゴルフ場ですか、ね、いろんなこうあれですよね、リゾート関連の施設を運営したり、あと医療関係のね、
いや医療ビジネスがね、伸びてるんですよこれね、はい、いろいろなペットとかああいうのでね、ペットって動物のペットじゃなくて、医療のこの、検査システムね、そうそうそう、あれなんかでね、なんて言いますかね、会員制になってますから、
これ泊まりがけで人間ドッグの形でやるんですよ、ね、
おっしゃる通り、おっしゃる通りね、
いいところに泊まっていいものを食べて次の日に検査に臨むと、あんまり前の日食べられるんですかね。
ねえ、検査しなくても元気になりそうだね。泊まっただけでもね。
そうですね。ということで、でも株価もこれいいですね。
いいね、ホテルもね、いい感じなんですよ。遠くから眺めるだけだよ。
利用したことは当然ないですよね。
いやー、ないですね。
北山さんはどちらかといえば、小田急を使って箱根方面。
そうそう、箱根。箱根伊豆。
箱根伊豆。
これ専門ね。
それで、いきます、はい。その前の週。
はい。
10月9日です。ソフトバンク9984。
9984。
9日、ソフトバンク9日ですから、10日の寄り付き7050円。これはですね、これはうまかった。選んだ時はうまかった。いや、7050円ですよ。
サンクのやつも前じゃないですか。
いや、僕はそれよりももっとすごいと思う。本当に安くなったとスカッと言ってますもんね。
これすごいね。
これすごいですよ。
これ、狂ったように上がってるね。
いや、非常にいい上がり方ですね。
いや、今日も上がってるよ、これ、今日は高値だって。
そう、今日はね、7910円までありますからね。
ちょっとね、これ、なんだろうね、こんなに上がるんだろうね。
だから、800いくら、900円近く上がってるわけですからね。
いやー、ソフトバンクでだよ、これ。
この間に日経平均は 10% 近く上がったでしょうか。
ねえ。これ、ソフトバンクの上がり方って、本当に素晴らしいね、これね。
いや、これはそれを選んだですね、直近のところではありますけれども、安値水準で選んだ、これ、北山さんがすごいと思う。
狙いが良かったですね、たまには私もこういうふうにね。
ほら、だからちゃんと着てる日のものもいいでしょ。
あ、そうだね。確かに、確かに、確かに。
じゃあもうこうなったら、その前の週も行っちゃいます。
なんだっけ。
10月の2日です。
はい、
日本航空港ビルデング。
はいはい、
ビルデングですか、ね。
あ、ビルデング、ナンバーで。
9706です。
06ね。
はい。はい、これが、10月の2日ですから、10月の3日の寄り付き2223円。これもすごいですよ。
これもすごいね。
はい。
あ、じりじりというか、
ね、おととい2524円があって、今日も2500円
があったね。
ね、
いいですね、これも、ね、
300円ぐらい上がった。これも 10% は上回る。
なんかね、自画自賛しちゃいけませんけど、実際にそうなってますもんね。もう結果が出てますもんね。
結果出てますね。
ね、本当にね、嬉しいですね、本当に。
だから今回のまだ多少ですけれども、先週発売の残ってるのが多少ですが、DVD、CD にもですね、
毎回ね、再開、
こういう銘柄が
再開目浴してね、銘柄選んでますからね、はい、
いや本当にすごいですね。
いやー、これちょっとね、ちょっとつきすぎですね、気をつけなきゃいけませんね、
ちょっとね、
はい、
自重していただいて。何を自重するのかって
何を自重しましょうか。
いや、株価 のこういうふうに当たるのは自重しないで結構ですんで。
いやいや、
ガンガン当たってください。
ちょっと当たりすぎですね。
はい、
はい、
まあ、だからね、この頃奥様には優しくされてますか、あるいは猫ちゃんにも優しくされてますか。
なんかね、今日テレビってなんかそういう番組やってました
よ。やってました、
なんかね、褒める、なんかちょっと小さいことでいいから褒めるとか言ってましたよ。
あ、
靴磨いてくれたら嬉しいとかさ。
ああ、ね、靴、奥様磨いていただけないですか。
いや、
素晴らしいな。
磨いてはもらってると思いますけど、服付きはどうなの。
僕は自分で磨きますよ。
あら、磨いてやったらいいじゃないですか。
奥さんの、奥さんだと、奥さんって冗談なの。
あ、そういう心がけだったらダメ。
ダメですか。
ダメですよ、
でもいつも朝食も作ってくれます。当然でしょうか。
朝食を作ってくれる、はい、何それ。
明るく送り出してくれますんで。
それはいいね。
私はそれだけで感謝してます。
はい、こうでしょ。北浜さんに今日、ね、会うんで大変でしょって。北浜さん難しい人だから、もうちょっと頑張ってねって言われて
る
で
しょ。いや、北浜さん、今日北浜さんねって聞いてるわって、またバカなこと言わないで、どっちがバカなこと言うのか、僕は聞かなかったですけど、
ね。僕のこと
じゃ
なさて。
ダメですよ、こんなこと。無駄話をしちゃう。
はいはいはい、
今日の銘柄いきますよ。
今日の銘柄。
はい。今日の銘柄は、
長谷子。
1808ですね。
1808
です。1808。長谷川工務店。
0。
今日が前場段階17円高の7309、739円。
これちょっと上がってるね、今日は。
上がってんですよ。
なんでこんな上がってんだよ、これ。
これちょっと上がってんで、で、このところ先ほどのその、リゾートトラストと同じようにですね。
ちょっと下がってほしいですけど。
ちょっと、あれですね。
これね、マンションのね、建設一番ですけど、はい、ポイントはね、私はね、これ、複配するんですよね、うん、今期ね、
はい。
で、6期ぶりなんですよ、これ。ずいぶん5年間でさ、
うん、
無配だったんだから。
はい、
で、まだ複配の金額は決まってないんだけど、
うん、
まあ、僕は3円はすると思うんですよ。
はい、
3円は、ええ。1円って言われたらちょっと、いくらいの恥ずかしいと思うんだよね、うんうん。だから3円はすると思うんで、それを考えると、これいいんですけど、
うん、
17円上がるのはちょっとね、気持ち悪いですから、
うん、
まあ、明日ね、10円ぐらい下げたらいいなという感じですけどね、う
ん。まあ、マンションなんかも着工がすごく 77% ぐらい増えてるとかね、全
然。ああ、そうですね。
そういうのもあるんですけれども、はいはい、まあ、消費税の問題がどう出てくるかっていうのはありますよね。
ええ、これ、それと、はい、マンションの、建設の場合は、ええ、相続税のことが気になさる方が結構多いんですよね。
あ、
ええ、
はい、
ら相続税心配になるでしょ、福井さんだって本当は。
いや、
大変な相続税あるんだからさ。
ねえ。
ね、
心配したいんですけど、心配する必要も全然なくてい
やいや心配なんだから
債務の想像かなんかでした
ねいやだから、
はい、
そういうこともあってね、マンション建設は非常にいいんですけど、
うん、
だからそれによって収益上がってますから、
はい、
その副配ができるようになって、だってさ福井さん、うん、ね、株主から考えれば、
ね、
もうね泣いて喜ぶよ、3円だろうが、だって5年間さ、
うん、
配当がないんだから、
うん、
今度だから3円でもいいからね、
うん、
ほっとすると私5円もあるかなと思うんですけど、
うん、
とにかく無理しないで3円でもいいと思うんですけど、
うん、
それでもね、僕はね、株主だったらものすごく嬉しいからね。
まあ、既存の株主の方はそれで、
そういうこと
で、その3円あるいは5円の幅で予想を、はい、北山さんの予想でね、
はいはいはい、
乗ってくるかどうかちょっと僕は疑問なんです。要するに今回は結構、はい、多くの企業が増配値段が動きますよね。
そうですね、そうですね。
それと比べてどうなのか。
いや、5年も
ああそ、
しょっちゅう言うけど、5年もないんだよ。これはね、株主はね、また嬉しくなってね、はい、また買っとこうかなとか。
あ、もうちょっと釣りましょうか。
すでに株主の方っていうのもね、
うん、
やっぱり関心また改めて、
はい、
持ちますよ、これね。
うんうんうん、
だから、まあ今日はだからなんでそんな上がってるのかなって思いますけど、
うん、でもこれちょっと出来高をね、下の方の卑弥呼の、卑弥呼でこれチェックしますとね、出来高はできてないんですよ。
できないね。それはそう。
要するに9月あたりはね、確かに、うん、高値、もうじきその高値に迫るんでしょう、できてきてるんですけれども、
そう
直近はできてないんで、これをどういうふうに出来高を絡めて判断すればいいのか。
そうですね、はい、これはでも3円、
うん、3円、そこです、そこだけですね。
そうなんですよ、ポイントポイントだからなんでもね、
うんうんうん、
ポイントはそこにありますから、
はい、
そのポイントはやっぱりちゃんと見逃さないように。株っていうのはさ、単純なところがあって、
うん、
黒点っていって黒、はい、赤字が黒字になるというだけでも上がるし、
うん、
で赤字が黒字になったら次はね、副配なんですよね、
はい、
で これの2ポイントっていうのはね、うん、非常に株が分かりやすい上がり方の一つのシグナルなんですよね、
うんうんうん、
でそういう意味で、
うん、
今回はこれはね、別に赤字じゃないんですよ、この会社は ね、
そうですよね、
ずっとね、収益上がってたんですけども、うんうん、とにかく配当だけが、ね、できない状態だったわけですよね、
うんうん、
ですからそれから考えると、
うん、
もうね嬉しいと、
うん、
いうことですよね、
うん、
はい、
ね、長谷川工務店 コーポレーションですね。
そうです、
1808
ね、
そうです、それの副配の幅にちょっと関心を、
ね、ちょっと幅までちゃんと分かんないんですけど、
うんうん、
まあ、3円はあるだろうということですね、
うんうんうん、
はい、
はい
はい、
ということで今週の注目銘柄は長谷川コーポレーション。
そうです。
1808でした。
はい、
時間もちょっとおっしゃいましたんで、はい、このまま宣伝をやめましてですね、
はい、
このまま、次のコーナー、卑弥呼のお告げのコーナーに行きます。このコーナーでは北浜さんプロデュース株価分析ソフト、卑弥呼の決断。
はい。
それにもいろいろ相場動向などを聞いていこうということですね、
はい。
いつもいつもまずは日経平均の動向などをこの卑弥呼の決断に、聞いていきます。このコーナー卑弥呼の決断を開発そして販売しております証券スクロービジネスの、瀬島校長にもご一緒していただきます。瀬島校長よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、早速ですが卑弥呼の決断、まあ、これポイント数値とですね言葉で日経平均の今後を占うね、占いと言いますか予想してるんですね。
そうです。
先週のまずポイントから言いますとですね、先週が63ポイントでした。
はい、そうですね。
はい、
はい、
で今週は
今日のところを見ますとね、はい、65ポイントですね。
65ポイント
少し上がってますね。
少し上がってますね。
だから、それについてコメントがありますからね、うん、そうするとどういうふうに言ってるかというと、はい、まあ上がってきてるんだけども上昇のペースが落ちてきましたということですから、うん、ちょっとね次のお次を待ってくださいと、うん、待ちましょうとなってますから、うん、あのこのね、ちょっと横ばってきてるということを意味してますねこれはね、う
んうん、確かにね先々週あたりは、はい、まあ、150円40円200円ぐらいの上が、あの上昇がついたんですけれども、まあ、今週に入れば月曜日こそ132円だったんですかね、昨日は19円、今日は前場段階26円、ちょっと落ちてきてる感じがしますよね。
そうなんですよね、うん、だから横ばいの状態を続けてるということになるんですよね、うんうん、あのこう小刻みには上がってるんですけどね、
はいはい、だからそういう意味でも、ちょっと指数の方も65と上がってきているということですね。
そうです。
で、これが、10月の頭はですね、やっぱり65でしたね。
そうですね。
それから第2週にかけて、57に下がったと。
そうです。57
に下がった後に株価が上がりだしたんですよね。
やっぱりだからそうやって下がったところがやっぱりいいことはいいんですよね、うんうん、あの押し目をこうちゃんと
教えてくれ
てますからね、
はい、
でそういうところでの買いっていうのがやっぱりこの卑弥呼の、まあ、おすすめのね、はい、買いポイントにはなってますね。
なってますね、
はい、そうですね。
だからといって北浜さん、
はい、
なんかあったら出てこないでもいいなと思っちゃダメですよ。
いやいや、
卑弥呼の決断だけあればいいじゃないかなって言っちゃダメですよ。
言ってますけど、はい、出てきたんですよ私はね。電車がのろの
ろ、そう、
そういうことです
ね、はい、必死になっていらっしゃって、ね、
僕はもう電車降りてね、
はい、
あの後ろから押そうかと思いましたよ。
でしょ
う。そうですよ。それぐらい思いましたから
危険ですね。それぐらいやめてください。ということで今日は全体相場の見通しとしては65ポイント、先週が63ポイント、ちょっと上がってるんですね。
そういうことですね。
で上昇のペースが落ちてきて、はい、まさにその通りの相場展開になっておりますし、ちょっと 2、3週間前
でだからやっぱ持ち合い状態ですから、はい、やっぱり次の判断はやっぱ待った方がいいということになります ね、全体についてはね、
はいはい、ということで、まあ、ちょっと待った方がいい感じもするんですけれども、じゃあ個別銘柄卑弥呼はどんなことに注目、どんなところに注目したのかということを、瀬島校長の方から伝えていただきます。瀬島さん、今日は何の銘柄？
はい、9月2日谷之助合格銘柄をご紹介してみたいと思います。コード番号9022の JR 東海ですね、うんうん、東海旅客鉄道ということになります、はい。9月2日のところで、まあ、谷之助合格ですよという、うん、ブルーのバーが立ちまして、
これねいつも谷之助の銘柄を中心に紹介していただいてるんですけれども、
はい、
本当にこれ見るとですね、谷之助の後にどんどん上がっていくんですよね株価が。
そうですね。
よくできてますね、
はい。谷之助っていいですか、うん、谷之助って本当に ね、あの成功確率ものすごく高い
ですね。高いですよね。
あのこれもパーセンテージ言いましたけど、うん、まあ、具体的には、ね、ちょっと言いにくいですけど、
はい、
まあ、非常に高いですね。
ねえ、はい、本当にその谷之助が株価が下がったところでこれ以上下がらないだけではなくて、これから上がる銘柄を教えてくれるんですよね。
安全度が高いってのはいいですよね、
うん、はい。でもこれまでね見てきて、あるいは個人的にもチェックさせていただいている範囲で言ったら、本当にね、まあパーセンテージはあれなんですけれども、ほとんどの銘柄が上昇に転じていってるんですよね。
普通ほら下がったってことは分かるんですよね、
うんうん、かるんです。
でもその中で何が上がるかっていうのは分からないですよね。
分かんないですよね。
そうですよね、だからこの卑弥呼の判定は、うん、何があるかっていうのを言ってくれてますから、はい、非常にそれが助かりますよね、
はい。で今回の JR 東海、これもそのパターン通りなんですけれども、価格的にはこれどうなったんですか。
そうですね、9月2日翌日の寄り付き値が1万1490円になります。その後の高値はですね、1万2880円、
うん、
でまあ、ここで売ったとすると1390円の利益ですので、100 株ですと13万9000円ということになります。
これ1万2880円ですね。これが10月に入ってからですよね。それとも9月 の
高値は9月で一応
9月の高値で取ってるわけ
ですか。その後はもう1万3000円、現在は1万3000円に行ってますが、うん、北浜の望遠顕微鏡を見ていただくと、
望遠顕微鏡ってソフトがあってですね、それが売り時なども指示してくれるソフトなんですよね。
そうですね、はい、そうするとこの1万2880円を抜いた形成した後ですね、一、うん、回望遠顕微鏡では売りになってると思います。
売りサインが出たんですよ。
確かに落ちてるんですよ、ね、いっぺんね、
これね、ここで売りサインが出てますから、はい、売ったと仮定するんですよね、
うんうんうん、
でそしたらそれでも十分利益出て
る、十分で出てるんですよ ね、 でその後にまたこう戻して
また上がって
くるんですよね。まあこのまた結果往来ではなくて、しっかり北浜の望遠顕微鏡、うん、これを活用してですね、着実に売っておいた方がいいと思います、
ね、これも1ヶ月ぐらいの間に先ほど言った1390円利益出てるわけですね。で1株台のあれなんで100株買ってれば13万9000円ですよね。
そうですね、
1ヶ月で1ヶ月経たないで13万9000円うまいですよね
これねやっぱりねやはりさっき言いましたけれども一回下がったっていうところはね、うんうん、ちゃんと売った方がいいことはいいんですよね。
あ、そうですね、
はい、で結果においてはさっき言いましたけど、うん、さらに高くなってますよ、
うん、
高くなっていくからもっと本当は売らなくてもよかったというふうになるんですけど、うんうん、そういうふうに考えないということですよね。
そうですね、はい、そうですね、やっぱり一遍下がる時あるいは下がる前に売っていくのがベストってことですね。
そういうことですね。
またそれから
指示が出ますからね、
うんうんうん、はい、まあ、そういうことですね。でこの13万9000円というのをこうリターン100株売買ならばこれ JR 東海出てるんですけれども、このソフトを使いたい利用したいって方はこれどうすればいいんですか。
はい、こちらソフトの利用料が月々19800円、別途年間データ料2万2000円が別途必要になりますが、うん、月々の利用料は19800円、分かりやすい資料を用意しておりますので、はい、まず資料請求から入っていただくのが一番いいかと思います、
ね、資料で請求していただいてこれがどんなソフトであるかって確認していただいてね。
そうですね、はい、その上で、ご質問いただくというふうにした方が、ね、はい、ご理解が早いんではないかと思います、うん、まず、資料請求から東京 03-3589-2481 3589-2481証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話いただければと思います。
でこれ個別銘柄のそうなんですけれども、先ほどの卑弥呼の全体相場の見通し、まあ、65ポイントとなってて次ならお告げをという方なんですけれども、そういうところでもより細かいことを電話かければ専任の担当者が得られていろいろ相談にも乗ってくれるシステムになってるんですよね、会員さんにはね。
そうですね、やはり株式投資一人でやると迷うことが多いんです
よね。
やっぱり相談できる、
うん、
しかもメールではなくてやっぱり肉声で相談できるということは私は大切だと思いますので、うん、微妙なこうニュアンスも伝わりますのでですね、うん、ぜひご相談いただきたいと思います、
うん、できれば何人かその専任の方いらっしゃるんですけども、私としては校長にいろんな方の相談に乗って、いただければなと思ってますね。
はい、積極的に相談に乗るつもりでございます。
校長はね、はい、投資のベテランです
よね。ベテランですよね。
そうですね、やっぱり投資ってさ経験がさそこにね 1,2 年とかね、うん、そういうのはちょっとね相談乗れませんから、
ね、30年ですよね。
30年だっけ校長。
それ30年ですよ
そうだね、だからそれはさやはり修羅場がいい何回もありますから、うん、それをくぐった人でないとね、うん、僕は正直言ってね株のことは分かんないと思いますね、
うん、
ですから校長はその点ではもうね、
これベストの相談相手ですよね。
そうですね、
はい、それでいろいろ新しいと言いますかね、オプションであるとかそういう投資技術にも秀でてますしね、いろんな相談ができますよね。オプション詳しいですよね。校長にオプションのお話詳しく教えていただくんですけども、オプションって結構難しいんでね。
オプションはもう僕は分かんないよね、はい、近づかない、
まあ、そういうところも校長やってますんで、その校長が専任のなんですか、お相手になるかもしれないんで、
番組専任 ね、
ね、ということで今日も前場段階大して上がってないんですけども、5番になってもっと上がってほしいですよね。
そうです、
はい、ということで北浜さん今日はどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
失礼します。